聖書を朗読します。旧約聖書イザヤ書60章1節から7節まで。旧約聖書の1159ページ下の段です。お読みします。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩む。目を上げて見渡すがよい。皆集いあなたのもとに来る。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。海からの宝があなたに贈られ、国々の富はあなたのもとに集まる。ラクダの大群ミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてくる。こうして主の栄誉が述べ伝えられる。ケダルの羊の群れはすべて集められ、ネバヨトのお羊もあなたに用いられ、あなたの祭壇に捧げられ受け入れられる。私は我が家の輝きに輝きを加える。続いて新約聖書からコロサイの信徒への手紙1章13節から20節。新約聖書368ページ。お読みします。御父は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださいました。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。御子は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子において作られたからです。つまり万物は御子によって御子のために作られました。御子はすべてのものよりも先におられ、すべてのものは御子によって支えられています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。神は御心のままに満ち溢れるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ、万物をただ御子によってご自分と和解させられました。祈りましょう。世界の創造者なる父なる神よ、あなたはこの世界に命を生み出し、私たち一人一人をその生へと呼び出し、今朝もこの命を保ってくださいます。皆をたたえて感謝いたします。しかしあなたは私たちに喜びばかりでなく悲しみもお与えになります。そのような味わいに満ちたものとして、あなたは私たちをこの世界に導き出されました。 あなたは生をも死をも司る方です。その皆はいかに聖なることでしょう。神よ、私たち人間の深い罪をどうぞ憐れんでください。あなたがお作りになった命に傷をつける私たちの行いに、あなたの許しを求めます。慰めと和解をもたらしてくださる御子なる神様、あなたは私たちのために人となり、天の高みよりこの地上へと下られました。小さき者たちの悲しみの中に歩み入り、十字架の死を死なれました。愛のゆえに敵をも、そして死をも自らのうちに受け入れた神様、宇宙の平和があなたの上に宿っております。聖霊なる神よ、聖なる風の神様、今日もこの礼拝の中で私たちの心の内側に吹き、私たちを新しく生まれさせてください。私たちをあなたの平和のためにお持ちください。この小さな群れの中で病を抱えた者がおります。神様、あなたが今日も共にいてくださいますように、そして叶うことならばどうぞお癒しください。叶わぬことであるならば、私たちはそれを受け入れます。あなたの思いが成し遂げられますように。この町に住むすべての人々のために祈ります。人には簡単には言えない苦しみを抱えた人々の上に、そしてとりわけこのクリスマスの朝に一人でおられる方々の上に、家族と離れ離れになっている方々の上に、重い心の病を抱えておられる方々の上に、母国を離れてこの国に庇護を求めておられる方々の上に、罪を犯して牢獄につながれている方々の上に、あなたの憐れみと祝福を祈ります。主イエスキリストの御名によって、アーメン。敬愛する姉妹兄弟の皆さん、クリスマスおめでとうございます。今日私たちはナザレのイエスの誕生を祝います。彼の誕生は万物の創造者である神がこの世界に対する愛のゆえに自ら人となって私たちのもとに下った出来事でした。この出来事こそこの世界の神秘そのものです。そのことを称えて、私たちは今朝静かに、しかし心晴れやかにクリスマスを祝います。イエスは決して人を傷つけませんでした。攻撃されても仕返しをしませんでした。偽りには真実で、絶望には希望で、そして冷淡さと無関心に対しては愛を持って答えました。このイエスはしかし十字架刑という悲惨な最後を遂げました。巡礼客でにぎわう都エルサレムの郊外で、公衆の面前で裸にされ、鞭打たれ、盗賊たちと一緒に杭に吊るされ、もだえ苦しみながら衰弱死したのです。死にゆくイエスを人々はこう罵ったそうです。他人は救ったのに自分は救えない、メシア、イスラエルの王よ、今すぐ十字架から降りるがよい、それを見たら信じてやろう。 この他人は救ったのに自分は救えないという嘲笑の言葉は、実はイエスの生き方の根幹を正確に捉えています。イエスはこう言いました。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来た。そのように生き、そして死んでいったイエスが、今や神によって死者たちの中から起こされて天に高く上げられ、彼を信じる者たちの心に聖なる霊となって今も働きかけておられる。この体験を通してキリスト教は生まれました。そしてこの世界がどんなに憎しみと報復の連鎖の中に閉じ込められていようとも、それでも神が私たちを闇の力から救い出し、その愛する御子の支配下に移してくださった、こう感謝と賛美の歌を歌うこと、そのことをキリスト教はずっと続けてきました。今日のテキストは、神の御子キリストが見えない神の姿である、世界の創造者である神の本質を映す鏡のような存在であると歌っています。私たちもその歌声に耳を澄ませてみましょう。15節から20節までのところが、コロサイ書のキリスト賛歌と呼ばれているところです。この歌は1節と2節から、前半と後半からなっています。切れ目は18節の真ん中あたりにあります。また御子はその教会、体である教会の頭ですというところの後で切れます。それぞれの部分が、ギリシャ語のテキストを見るとよりはっきり分かるのですが、御子はという、その人はという関係代名詞で始まります。一番最初は15節、御子は見えない神の姿でありというふうに始まり、後半の部分は御子は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方ですというふうに始まります。まず前半から見ていきたいと思います。御子は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。この歌はキリストを神による宇宙万物の創造との関わりの中に歌っています。宇宙の生成に関する思索は、古代の世界においてある特別な役割を果たしていました。それは、今の私たちに分かりやすい言葉を使えば、思想的なユニバーサリズムの表現でした。つまり、世界の始めを問うということは、現実に存在している複数の文化や宗教を超えて、これを統合する超越的な原理を問うことだったからです。私が何民族に属して、どのような家系に生まれ、何語を話していて、どの宗教に属するかといった事柄は、宇宙全体の営みの中では決して最終決定的なことではない。宇宙の始まりに関わる神秘こそが最も重要だという理解です。現在私たちは文化的、宗教的に多元化した社会に暮らしています。今日は仏教の僧侶の方が私たちの間にお見えです。私たちは一つの世界の中に複数の宗教とともに生きております。しかし、この古代の宇宙論に匹敵するほどのユニバーサルな、例えば地球環境を宇宙環境の中で捉えるような視野を、その広がりを、今の私たちは果たして持ち合わせているでしょうか。16節にはこうあります。天にあるものも、地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子において 作られた。つまり万物は巫女によって巫女のために作られた。王座、主権、支配、権威といった表現は、天上界に存在すると古代の人たちが信じていた天使たちの勢力を指す表現です。これは天使たちです。そして実際コロサイの教会では天使たちと並んで宇宙の霊的な諸元素、そして星々までが崇拝されていたようです。これに対してこのキリスト参加は、万物は巫女において、つまり巫女によって巫女のために作られた、つまり世界はキリストを媒介として生成した、また世界はキリストに向けて創造された、そう歌っています。古代の人々が習慣として持っていた宇宙の諸勢力に対する崇拝を万物の創造原理としてのキリストへの崇拝に集約させよう、そこに統合しようとしているのだと思います。なぜこの世界は今あるような形で存在しているのか、なぜむしろ虚無ではないのか、このとびきり大きな問いに対して私たちのテキストは、その答えは人を愛し信じることを教え、自らは無力な者たちの一人として死んだあのナザレのイエスの生と死、そして彼の神の手に委ねられた運命の中にこそあると答えています。なぜなら巫女はすべてのものよりも先におられ、すべてのものは巫女によって支えられているからです。なんという大胆な答えでしょう。宇宙全体の問いに対してキリストという一人の人格でもって答えようというのです。これにつながって一つ大切なことがあります。巫女はその体である教会の頭ですという発言が現れますが、この発言の中で教会のという部分は、コロサイの信徒への手紙を書いた著者がキリスト参加をこの文脈に挿入するときに付加した、書き加えた言葉だというふうに言われております。元来の賛美歌ではキリストはその体の頭ですと歌われていたらしいのです。体とは何だかお分かりになりますか。宇宙のことです。キリストはこの宇宙全体の頭です、そういう歌だったのです。神によって創造された世界、そうであるならばキリストは宇宙全体の頭としてのみ教会の頭でもあるのだと思います。キリスト教の神が万人にとっての神なのではありません。万人にとっての神こそがキリスト教にとっても神なのです。この賛美歌はそのことを指し示していると思います。後半部分をご覧ください。この部分は冒頭で、巫女は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方ですと歌ってキリストの復活を指し示し、さらにその十字架の血によって平和を打ち立てということで、彼の十字架の苦難の出来事を示唆しつつ、最後は万物をただ巫女によってご自分と和解させられましたと歌っています。前半の主題は宇宙の始まりでしたが、後半の主題はキリストの死と復活による和解です。古代において地上の世界における争いは、諸民族の間の不和は天上界における諸勢力の争いの繁栄であると考えられていました。私たちが地上で戦争を行うのは天上で天使たちが争っているからだと考えられたのです。 この賛美歌はそれに対する解決を歌っています。つまり万物の創造を媒介したキリストに満ち満ちているもの、原初的な宇宙の充満、ギリシャ語でプレローマと言います。この満ちているものというのは古代の宇宙論でものすごく大切な言葉です。キリストにはこれが宿っている、他でもないそのキリストの苦難の死と復活によって宇宙に平和と和解がもたらされた。天に平和は訪れた、だから地にも訪れる、そう歌っているのです。ここでもキリストは初めからユニバーサルな存在です。巫女は初めのものと言われている通りです。この部分は実は意訳でして、ギリシャ語のテキストは巫女は資源なり、巫女は初めなりともっとはっきり書いてあります。イエスの十字架の死と復活というとっても具体的で極めて個別的な出来事、歴史の中で起こった出来事が宇宙大の平和の原理の現れだと理解されているのです。キリストの誕生を祝うことは彼の存在全体の意味を宇宙との関連において見るということを含んでいます。神が人となったということを称えるとは、キリストがどのような生を生き、どのような死を死に、またその身に何が生じたかということについて、この宇宙全体の存在意義と結び合わせながらそのことに思いを馳せる、そのことに他なりません。私たちもその宇宙の一部なのです。クリスマスにちなんだ一つの可愛らしい詩をご紹介したいと思います。朗読します。クリスマスのページェントで、日曜学校の上級生たちは3人の博士や牧羊者の群れやマリアなど、それぞれ人の目につく役を振り当てられたが、一人の少女は誰も見ていない舞台の背後に隠れて星を動かす役が当たった。お母さん、私は今夜星を動かすの、見ていてちょうだいね。その夜、お堂に集まった回収はベツレヘムの星を動かした者が誰であるかは気づかなかったけれど、彼女の母だけは知っていた。そこに少女の喜びがあった。松田明美郎さんという方の星を動かす少女という詩です。一見しただけではこの詩はあるクリスマスの日曜学校の祝会における、ペジェントの劇における一人の少女とそのお母さんの微笑ましい心の交流を描いたものです。しかしよく考えてみると、星を動かすという役割はなんと雄大なシンボリズムを称えていることでしょう。これは宇宙の運命を動かすということなのですから。お母さん、私は今夜星を動かすの、見ていてちょうだいね。この少女は見えない神が自らの本質を鏡のように映す、そのキリストの誕生を指し示す役割を皆から隠れて舞台の背後で演じます。同時にこの少女の控えめな役割は、そして彼女の思いは、他人は救ったのに自分は救えない、また使えられるためではなくて使えるために、多くの人の身代金として自らの命を捧げるために来たイエスの姿にどこかで通じているように感じられます。そしてそのことを彼女の母だけは知っていた。 長女を見守るお母さんの眼差しは、万物の創造者なる父なる神の姿とも、そしてまたキリストの降誕を褒め歌う私たちのひそやかな姿とも重なっているように思います。そこに彼女の喜びがあった。少女の小さな喜びは小さな和解の印です。そしてキリストの死と復活によって達成された宇宙全体の和解を望むその喜びにつながっていくのだと思います。皆さんお一人お一人にメリークリスマス、お祈りします。糸高きところには神に栄光がありますように、地にある神の民に平和がありますように。私たちの主なる神、天にいます王、全能の父なる神よ、私たちはあなたをあがめ、あなたに感謝し、あなたの栄光をたたえて賛美を捧げます。父なる神の一人子、主イエスキリストよ、主なる神、神の子羊、あなたは世の罪を取り除かれます。主よ、私たちを憐れんでください。世の罪を取り除かれる主よ、私たちを憐れんでください。父なる神の右にいます主よ、私たちを憐れんでください。ただあなただけが聖なる方、あなただけが私たちの主、ただあなただけが意図高きイエスキリスト、聖霊と共に、父なる神と共にいます主に栄光がありますように。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。256番の1節から3節です。ご起立ください。 様